はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月2日の木曜日ですね。僕お笑いをずっと好きなんですけど、まあ、家系として好きですね。小学校ぐらいの時からもう物心ついた時からうちの親父もばあちゃんもうちその3人家系で育ってるんですけど、全員も漫才がね好きでね、リビングは親父が、そして僕は隣の和室のところで自分のテレビで見て、でさらにその隣の和室でばあちゃんが、全員同じ番組、同じ漫才お笑いの番組を別のテレビで見る、一緒にリビング集まってみーよっていう話なんですけど、っていうね、あばあちゃんはこのタイミングで笑うのか、あ親父はここでは笑わへんのかとか、なんかそういうのをこうなんかねずっとねちっちゃい時からね見てるんですよ。でお笑いっていろんなジャンルあると思うんですけど、もちろん漫才を筆頭に、コントとか、べしゃり漫談ね、フリートーク、バラエティ番組、ひな壇とかいろいろあると思うんですけど、大喜利っていうジャンルね、もうね結局ね大喜利できるお笑い芸人って全員好き、本当尊敬の眼差しなんですよ。好きでね、ずっとね、あの、まあ、千原ジュニアとかもトークとしてもすごいですけど、大喜利のもう教科書みたいな本出したりもしてますけど、でバカリズムとか笑い飯の鉄夫とかね、博多華丸大吉、大吉さんとか、ホリケンもああ見えてすごいしね、ロバートの秋山さん、まあいっぱい張るとは思うんですけど、もうとにかく皆さんもここできんの、勝負できんのすげえなって思うんですよ。で僕大学の時とかにもよくお笑いのね DVD 買ったりとかしてたんですけど、関西でご存知の方いらっしゃるかな、あのダイナマイト関西っていうそういうイベントがあって、もうね分厚い DVD ですよ。もうひたすら6時間とか8時間とか、もう大喜利のトーナメント、もうそれは有名な人もいれば全然有名じゃない無名の新人も含めての、もうただただ大喜利あのパネルのみでも殴り合うという、はい、そんな試合ね、もう何年からも毎年買ってました僕、バッファロー五郎が企画してたやつなんですけど、もちろんねあの有名なやつだったら一本グランプリとか、もう松本人志がもうああなってからはちょっとなかなかテレビで見る機会なくなってもったいないんですけど、あれやってる時も必ずビデオ録画してね見てましたし、好きなんですよこの大喜利っていうジャンルが。ただ本当自分ができるかって言ったら全然できないんですけど、そこがやっぱでも見るのがねずっとね好きでね。でこれうちの翔さんのね9歳の長男くんがね、今チャレンジね真剣ゼミでなんかこうあれなんて言うんだ、パネルじゃないわ、スマートなあれですよ、タブレットですよ、で勉強こうしてるんですけど、まあ、そこにこういろんな動画がね、あ何のやつ動画見てんのって言ったら、算数の今授業見てるとか、そんな授業とか見れるんやと思ったら、今何見てんのって言ったら、あの毎日ハムスターの映像が公開されるって、ハムちゃん、今日のハムちゃんみたいな、わな今日のワンコはすごい親しみ深いけど、あそういうハムスターのやつ見れたりもするんやなって、で昨日見せてきたのが、見て見てっつって見せてくるのが映画描いたんですよね、教室で、まあ2人男の子並んでて、1人が目をまん丸にして机の上何も置いてないんですよ。でその隣に座ってる子がタブレットを目にしてその男の子の方を心配そうにこう見てるっていう写真があって、先生が、はい今日はタブレットの授業ですよ、皆さんタブレット持ってきましたか、はーい、に対してその映画ポンって出てきて、はいここにはまる面白い一言とは、めちゃくちゃ大喜利やないか、あもうこんなん今の小学生見るんやと思ってね、目を守るにしてるんですよ。タブレット持ってきましたか、はいの中でその子だけがタブレット置いてないわけです。はいここにはまる一言みたいな、父ちゃんやったら何答えるみたいな、いやこんなやばい、うんこ漏れたとか、はいもう小学生やからつって、もう仕事じゃないわ、下ネタの方に持っていく、ちょっとあのこれ最低ですよね、かなと思ったら全然あの長男も笑ってくれなかったんですけど、こういう例があるよって言って、回答はとか言ってペッてこう見せたら、その隣のタブレット持ってる男の子がその忘れた子に対して、僕が注意を引きつけている間に逃げるんだとかね、 いやめちゃおもろい言うて笑ってましたし、うん、あと大丈夫、僕以外全員忘れてるから、ちょっとお助けのこうコメントみたいなやつを入れたりとかね、なんかそんなん、次はこのお題とか言って見せてきてくれてましたわ。昨日の夜は9時半からね、大和由紀さんのね、時効警察語ろか言って、うちの妻も一緒にね、あの入ってたんで、もうよかったら聞いていただきたいんですけど、よしじゃあ今から入ろうかっつってね、ゲストでね、あ、上がった上がった、よっしゃ、じゃあもうここからあの妻が喋れっつってこうやる、そのタイミングでまさに長男がね、ダダダ、父ちゃん父ちゃん見て見て、次のこのお題これっつって言って、しっしっ今から収録するからっつって、しってやったから、あってなってすって引っ込んだんですけど、あの時何のお題で何の答えやったかがずっと気になってるバーニングです。朝ちょっと起きてきたら聞いてみようかな。そんな親子で大喜利にハマっています、バーニング親子のお話でした。ということで本日の本題は、法人の決算期はいつに設定するのがいいのか、はい、この法人設立についてのちょっとしたお話でございます。まあいろんなねテクニックとかねもあると思いますし、3期絶対黒字で続けていくぞっていう、うん、ことが金融機関さんに評価されるとかね、まあそういったお話もあるかと思うんですけれども、まあちょっとそれについてのいろいろ考え方みたいなことをですね、これから会社立てようと考えられている方なんかは聞いていただきたい内容になっております。はい、ということで、本題に入る前にお知らせをさせてください。いよいよねもう来週の末になりました、土曜日ですね、10月11日の土曜日、はい、こちらアズマックスさんお越しいただきまして、現役の消防士でありながら兼業許可申請を提出されていて、あらゆる事業に取り組まれていると、これに関してはもう福祉事業とか理髪店であったりとか、格安自販機運営とか、まあやったやつややめられたやつ、うまくいったやついかなかったやつなんかもありますけれども、まあ、これについてですね、どういう発想でまずその公務員なのに、こんないろんな副業をもう展開されているのかっていうことだったりとか、これは個人事業主でやられているのか法人でやられているのかっていうような細かなお話で、実務的な話であったりとか、さらにこれからの展望ですね、こういった事業をこれからもやっていくんですっていうようなお話であったり、これぜひとも現役公務員で不動産やられている方についても聞いていただきたい内容になっておりますので、この10月からですね、多少ちょっとプランが変更になっております。アドバンスプランの方でも申し込みは必須となっておりますので、漏れのないようによろしくお願いいたします。勉強会参加される方、動画配信ご覧になられる方、ズームに参加しようという方はですね、1回5000円のこのチケットを購入していただく必要がございますので、概要欄の方から詳細ご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。そして、いよいよねもう今月ね10月今日からですからね、はい、10月は2日からっていう、あのそれどういうことっていうのは、あのゆきさんの昨日のライブを聞いていただけたらって思うんですけども、10月25日ですね、はい、こちら副業コミュニティワクワクさんとのコラボイベントということで、僕たちリフレーム不動産キャンプと合同でですね、まあ、家族でファミリーで、みんなで楽しんでいこうというね、そういうイベントを開催いたします。ちょっとワクワクしませんか。奈良の廃校の体育館を貸し切ってやるイベントっつってね、朝の10時頃から集まって、まあ途中参加途中退出もちろん自由なんですけども、もちろんこの男どもは不動産談義に花を咲かせるもよし、子供たちはキャッキャワイワイと、その体育館で鬼ごっこするもよし、ボールを持ってきてみんなでバスケットボールやったりバレーボールやったりとか、もうドッジボールやったりでもいろんなことやれると思いますし、さらにはちょっとした、こう企画なんかも考えてまして、みんなでワイワイとですね、普段はなかなか交流がないような奥様方とのこの交流を深めて見ることによってですね、さらにこの不動産の事業に対する加速が見込めるんじゃないですかね。はい、こういうみんなとやってるんだったらいいんじゃないっていう、なんかそういうね協力体制がこう見込めるっていう、はい、ことも含めての、まあただ難しいことはもう忘れてワイワイとみんなで思い出作っていこうぜっていう、そんなイベントになってますので、10月25日土曜日、不動産はやってないんですとかやるつもりもないんですっていう方でも全然大歓迎でございますので、私たちあのバーニングファミリー5人もですね参加しますので、ちょっと気軽に交流をっていう方、ぜひともご参加いただけたら嬉しいです。そして11月の8日ですね、 M ちゃんさんが、講師としまして、ちょっと謎のベールに包まれてるんですが、現役のサラリーマンをされてますので、なかなか表には出られない方ですが、この直近2年ほどでですね、もう 爆伸びされている方ですので、一棟もの購入していくのにそのドミナント戦略をこう攻略されていることであったり、自己資金を作っていく方法についても思いつく限りのことを実践されているので、これぜひとも一棟でどんどん規模を大きくされたい方は必聴の内容になっております。11月8日土曜日、開けておいてください。では本題入っていきましょう。会社作るってでっかいことやと思ってました。そんな難しいことやなって、なんか本出版するぐらいなんか難しいようにイメージをこう思ってましたけど、マジで誰でもできますからね。いや、一家に1マイクロ法人、これ必須じゃないかなとも思うぐらいに、ね、いろんな事業やっていけますから、そして経費化もしやすいですし、個人事業主よりもこの税務管理の面でも、やっぱり利益を残していくとか、その金融機関さんから評価されるっていう面においても、この会社を作るっていうのは誰しもが持っておくべき僕は選択肢だと思うんですよね。うん。まあ、その中で、じゃあまあなんでその会社を作るのがメリットあるのかっていうことはちょっと一旦置いておいてですね、まあ、いざ会社建てましょうということを決めた方に関しては、こういうところちょっと注意していったらいいんじゃないかっていうね、お話もしていけたらって思うんですけども、過去にね、僕もねお話をしてますが、会社を作りました。で、それ考え方によるんですけど、結構個人事業主から法人作った方なんかに関しては、まあ、とにかく税金を払いたくないっていうね、まあ、この発想はめちゃくちゃわかりますよ。僕ももう宅建業者になってからね、もう課税事業者になるわけなんですけども、まあ、ちょっとそこだけは触れておきましょうか。基本的に、この不動産賃貸業における家賃収入、ね、住居として住まれている方からいただく家賃収入に関しては、非課税売上というものに当たるんですよね。まあ、これ何かというと、基本的にその物を買ったり売ったりするときっていうのは、そこに対しての消費税が 10%、今現状だったらね、かかってくるじゃないですか。うん、なんですけど、この家賃をじゃあ5万円いただきましたっていうことに関しては、じゃあ、その内税でね、まあ5000円近くの税金かかるのかっていうと、かからないわけなんですよ。じゃあね、逆にこの5万円払うときにも消費税が、上乗せされまして5万5000円払わなきゃいけないかっていうと、これ払わなくていいわけなんですよね。うん。だから、この非課税売上っていうことを、こう売上のメインにしてる会社に関しては、免税事業者ということで、その売上に対しての消費税払わなくていいよっていうルールがあるわけなんです。ただ、物件を売却したとか、建物を売った分に関しての、この建物にかかる部分の売り上げに関しては消費税がかかってくるんですよね。で、これが、年間売上1000万円以上の課税売上がある場合は、次の2期後から課税事業者になるっていうルールがあるんですよ。そうなってくると、この消費税がまたね、大きくかかってくるんです。だから、免税事業者が売却して、売り上げが仮に、じゃあもう5000万円ぐらい、売り上がりました。で、まあ、そのうちの、じゃあ2000万円ぐらいが、これ、売却に関するね、売り上げですってなったとしても、その2000万円売ったところに、免税事業者であったら、税金かかってこないですね。で、その次の期もかかってこないんですね。そのさらに次の期から、消費税がかかってくる、こういうルールがあるわけなんですよ。ここゴールデンタイムなんですよね。だから、免税事業者のうちにできるだけガーンとこう売却をして、で売上立てて、でもそこに対しては消費税かかってこないっていうことになるので、まあ、これをうまく使っていきたいルールですよねっていうのがありますよと。で、その上でですね、じゃあ決算期ってあるんですけど、まあこれ1年間ね、会社を作りました、じゃあ、10月1日から作りました、で、じゃあ決算は1年後の9月30日で締めますってなると、このじゃあその会社の決算期は9月になるわけですけども、これどこに設定しようかな問題があると思うんですね。だいたい年末は避けましょうですね。12月の決算は避けましょう。で、なんでか、これは個人の確定申告の時期と被ってしまうから、税理士さんが多忙になるんですよね。一番これ12月に締めますよね、皆さんね。はい。で、1月ね、2月のこう15日ぐらいから3月16日ぐらいですっけ、この1ヶ月は確定申告の提出の時期じゃないですか。この辺本当に一番忙しいんですよ、税理士さんって。だからそこに会社の決算機を持ってきた時に、あれをこうしてください、こういう風にしてくださいってこう指示とかをやると、もう多忙でなかなか対応してもらえないから、思うような内容の決算が作れないっていう弊害が出てきてしまうわけなんですよね。だから12月は避けましょうと。まあ、一般的にはこの9月とか3月あたりに、設定される方も多いですが、まあ、本当に、何も被ってこないような7月とか8月とか、ぐらいに設定したり、まあ、僕に関してはちょっと11月なんですけど、 まあね、このね、繁忙期と呼ばれるような12月はまず避けましょうっていうことが一つですね。で、この決算って実は必ずしも1年で設定する必要がないんですよね。で、僕の場合は実際1期を3ヶ月で締めてるんです。はい。ちょっとここだけ言及しておきたいなって思うんですけども、じゃあこれ何のためにその3ヶ月で締めることが有利なのって、何かメリットがあるからやってるのっていうことに関してなんですけど、3期連続の黒字を出したいんですよね。で、丸3年かかるよりも1期目を3ヶ月で締めていれば、この3期を迎えるタイミングが2年3ヶ月で済むわけなんですよ。早く3期を迎えることができる、うん、で、これ全部黒字で着地していれば、他の、まあ、1年で、決算を締めるよりも、例えば3ヶ月の場合であれば、9ヶ月早めて有利な融資を引くことができるよっていうことになるんですよね。僕当時はその、まあ、税理士さんからのこのアドバイスとかも受けてですね、もう1年3ヶ月で2期を迎えることができると、これ2期迎えると、その日本政策金融公庫さんね、国の機関ですけども、まあ、あのここからの融資が受けやすくなるよっていう、要は創業融資というこの2年間の期間を終えるわけなんで、実質的にもう既存法人ということで、今後また事業をね伸ばしていくようなフェーズになっていくという、はい、ことで、まあ、そんなアドバイスを受けて1期目を早めに締めましょうかっていうことをねやりました。ただ僕の場合は3期とも赤字でしたけどね。この辺の知識薄かったんかい。ただ2期をもう早めに迎えるっていうことだけをこう意識してやってましたからね。だから早くこう売上を立てられるとか、決算を1期目で黒字にできるっていう方に関しては、もうこれ見込めるな、このもうじゃあ今月でこれ黒字に見込めるな、もうほんと数万円とか、もうね、10万円ぐらいとかでもいいと思うんですけども、もう黒字で着地できるなという見込みが立つんであれば、1年で設定していたこの決算期を短くすることはできるんですよ。できるので、これはもう株式会社であっても合同会社であってもそうなんですけども、要はまあ株式会社の場合っていうのは、これは、その役員で、この会議をやりますっていうね、はい、ことなんですよね。株主総会の特別決議っていうので定款を変更する必要がある。で、この時期に、この月に決算を迎えますっていう、それを何月に前倒しっていう、その定款内容を変更するための株主総会の特別決議っていうのがいりますと、その後に所轄の税務署へ移動届出書っていうのを、まあ、提出する必要がありますっていうことなんですよね。で、合同会社の場合はその出資者全員の同意を得る必要があるということで、それをちゃんと作ってからですね、定款変更、まあ社員全員の合意があるもの、これを作った上で税務署に移動届けでしょう、はい、これを出すっていう、はい、そんな必要があります。じゃあ短くすることはできるけど伸ばすことはできるのっていうと、状況によってできます。まず1期目は1年以内に必ず締めましょうねっていうのは会社法で決められているから、それを伸ばすことはできないんですけど、2期目以降に関しては13ヶ月とか15ヶ月とか伸ばしていくことは必要、まあ可能ですね。可能なんですが、無意味にこれ伸ばしてしまうっていうのはちょっと税務署さんにですね、目をつけられる、まあ、可能性もあるので、まあ、例えばちょっと繁忙期、会社としての繁忙期になるからこれをずらしたいっていう意味合いで、伸ばしてるんですとかいうね、はい、ちょっと赤字で着地しそうになっているからこれ黒字に持っていくまでに伸ばすとかいうことはできるんですけども、まあ、基本的にはその短くすることが一般的ですかねっていう。だから定款をまあ変更するたびにその決算期を変えることはできるんですけど、あえてそれを頻繁にやることはやりませんよっていうことですね。はい、というようなちょっとしたまああの細かなテクニックのお話を今日はさせていただきましたけれども、まあ、とにかくこの3期黒字っていうのは何とかしてでも持ってはいきたいなって思うとこですね。はい、なので、そういったところ、まあ、いろんなテクニック細かいこともありますので、気になる方はですね、また個別に、ご質問といただきましたら回答させていただきます。ということで本日は、会社法人を作る時の決算期ってどのように設定すればいいの、そしてその細かな注意点とについて今日はお話をさせていただきました。はい、明日はですね、またあの金曜日ですので朝の5時45分からライブやっていきますので、よかったらまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。最強の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートボタンよろしくお願いいたします。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。